Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。台風が続けて日本列島を襲ったり、暑い暑いという時期が長かったり、今年の夏は本当に皆さんご苦労なさったと思いますが、9月に入りましたから、これからは少しマシになるかなという感じがいたします。まあそれでも大雨が続いたり大風が吹いたりというようなこともこれからまだあるでしょうから、やはり気をつけないといけないのはいけないんですけど、さて9月に入りますと市内の各所で秋祭りが始まります。私はとっても秋祭りが好きですので楽しみにしておりますが、秋祭りってどんなところでどんなことがあるんやろうっていうのを、西宮市民の皆さん、近くである祭りもあれば、いやー祭りなんか見たことないでという方もいらっしゃると思いますので、今日は西宮の秋祭りをもう全てこう総ざらいしてみたらどうかなと思います。さてそういうお話になると、やっぱりこれは郷土資料館に行かねばならない。郷土資料館の西尾さんっていうのは民族学を研究してらっしゃる方でして、西宮に関わらず西宮以外のあちこちの町の、まあ、民族のお話なら西尾さんに聞けばようわかるやろと思いまして、今日は西宮の秋祭りについて西尾さんにお話を聞こうと思います。郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館の西尾さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。何かというと西尾さんで、
いえいえいえ、
よろしくもらいますが、やっぱりこう我々の生活、身の回りのことといいますか、はい、町の中の伝統行事なんか言いますと、はい、これはもうやっぱり民族学の範疇に入ること多いですね。
もちろんそうですね。
ほとんどのことが研究されていると思ったら間違いない、
はい、何せ民族学っていうのはごく普通の方、要するに庶民ですね、はい、一般の方がどんな暮らしぶりを今までしてきたのか、はい、今しているのか、それがまあ研究対象ですから。
ですよね、
はい、
だからこの番組というのは歴史と文化を探っていく番組ですので、はいはい、全てまあ西尾さんに聞かんのは分からない
という。いやいやいやいや。
まあ今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて今日のテーマは、私が持ってきましたのは西宮の秋祭りなんですが、
はい、
西宮でまああっちこちで祭りが行われます、はい、これはもう秋が来れば神社で祭りがあると思えば間違いないというふうに。
そうですね、はい、基本的にはお正月から1年間を通して、はい、四季折々にいろんなお祭りがあるんですが、まあ、地域によっては春祭りの方が大きいところもあります、はい、西宮の場合は秋祭りの方が、これからまあご紹介するだんじりと言われる、うん、まあ、盛大に大勢の方で引っ張る、はい、出汁ですね、そうしたものも数出ますので、はい、秋祭りの方が賑やかでしょうか。はい、
そうですね、はい、まあお正月は十日恵比寿で始まりますね、
はいはい、
それからあと、まあ、春にお祭りがある神社もあります、
はい、
それで夏になると夏祭りでいて、いろいろありますよね、はいはい、そうですね、
夏の病気にならんようにっていうので、はい、名越しの払いとか血の輪くぐりですね、最近大きい直径2メーターぐらいの、はい、チガヤというイネ科の植物で作った輪っかを、うん、鳥居であるとか社殿の前につけてですね、はいはい、そこを皆さん夏の病気にならんようにというふうに、はい、くぐっていく、はいはいはい、そういう行事が少し増えてきましたですね。
あちこちでされるようになりましたね、はい、一度はくぐりね、
はい、昔はもっとあちこちやったと思うんです。で一時廃れていて、うん、チガヤが手に入りにくいですからね。
そういうこともあるわけ
ですね、はいはい、廃れていたのが、まあ、最近見直されて、はい、何か所かで復活したり新たに始まったりっていうのが見られるようです。
あ、そうですか、
はい、
さてその秋祭りですが、
はい、
まあ、9月に入るともうすぐに秋祭りの話が出てくると思いますが、
はい、
これ西宮でどこでどんな風な祭りがあるかいうのをですね、
はい、
今日は全部紹介してほしいなと思ってます
うまくご紹介できればいいんですが、
お願いいたします、はい、この日付の早いもんから順にですね、
はい、
教えていただいた、そんな時にそこでこんなことがあんねん、ほな行ってみようかと、
はい、
いうことになろうかと思いますので、
はい、
ちょっと日にち順にですね、はい、教えていただけたらと思います、
は
い、
まずはですね、はい、9月の21、22、ちょうどあの秋分の日の頃ですね、
はいはい
はいはい、この時に、まあ、西宮恵比寿神社の秋祭り
が、恵比寿さんが一番ですか、
そうですね、
なるほど、
はあはあ、はい、あのこういうふうにこの町 の一番中心になる神社が、こういった祭り の口開けといいますか、その地域の口開けに町の一番大きな神社の祭りが入ってくるというのは、他の町でも見られることなんですけれども、
そうなんですか、
おそらくあのそういうこともあるかもしれませんね、うんうん、
なるね、
はい、
9月の21、22日に、はい、社家町の西宮神社で、
はい、
これは祭りのスタイルとして一番こう目につくのは何でしょうね。
やっぱりだんじりですね。
だんじりです、
はい、もちろんあの祭りですので儀式がございます。それはもう神職の方、神主さんが、
はいはいはい、
きちんと五穀豊穣とか氏子の皆さんの健康であるとか家内安全をお祈りされる、まあ、式典といいますかね、
はいはいはい、
儀式の部分はあるんですが、それに集います氏子さんとか町の人たちが、うん、よりこう祭りに参加するというか楽しむというか、
なるほどね、
そういう部分で、だんじりに、関わって、
うんうんうん、
あちらこちらこう町内氏子の範囲内ですね、
氏子さんが言い張るところを全部回ろう、
はいはい、ぐるっと回って行かれます。
で西宮神社の神さん、
はい、
エベスさんがその領域を
回ってから、ね、
視察して回られると思ったよ、
はいはい、神様はおみこしに乗られるんですね、
は
い、
はあ、そうです
ね、はい、ちゃんとあのお祭りを最初から見てますとですね、おみこし動く前には、
はい、
神主さんがお祓いをされて、
はい、
でご本殿から神様が、うん、をお移しするいわゆるご神体を神輿の中へそっとお移ししてですね、はい、であのまずお神輿に乗っていただきます。でそれにつき従うのが若い衆、若い人たちが引っ張りますだんじりだとか子供神輿だとか、
なるほど、
そういったものが神様のお神輿につき従う形で、
お供みたいなもん、
そうです、そうです、
ね、はい、ああそうですか。でまあ太鼓を叩かれたり鐘が鳴ったりするでしょ、はいはい、あれはまあにぎやかしですな、そうすると
そうなりますね。
あ、そうですか、
はいはい、でもあのね、太鼓がまた味噌で角を曲がる、
はい、
道路もあのコーナーを曲がらないといけないですね、
もちろん。
でそういう時は普通に引っ張っている時とリズムを変えたり掛け声を変えたり、
あ、なるほど、はい、そういうのは全部太鼓が指導するっていうか、
はい、あの指導役 の方がいまして、はい、で早打ち制とかそういう、まあ、各だんじりによって、うん、号令の書き方があるんですけども、
はい
はい、あの勢いよく打ったりリズムを早めたりということで、弾き手はそれ あの音を聞きながらですね、ゆっくり行ったり勢いよく走ったりだとか、
あ、そうです、
はい、
そんなが決まってるんです
か、はい、もう皆さんそうやって体で覚えてると言いますかね、
じゃあ西宮神社にはだんじりとおみこしが出て、
はいはい、
まあ、町内を巡回した
り、はい、ぐるっと回って、
まあ、西宮神社の場合はあれですね、はい、まあ、あの海の神さんということもあるんでしょう、
はい、
あの、
はい、
船渡御も
ございます、
これやっぱり同じ日にやられるわけですね、
はい、そうですね、あの2日間のうちに、うんうん、あのすることがもう全部決まってますので、子どもたちも出てきますし、パレードみたいにして歩く時間帯もございます、はい、これはあの西宮神社さんのホームページに詳しく時間帯が出ておりますので、
それ見たら、は
い、あのご覧いただきましたら、
なるほど、
はい、
楽しい、どういうコースを通るかとか、はい、どの辺で待ってたらええなとか、
はいはい、
これはやっぱり江別さん行かなあかんなとか、
はい、
いろいろ分かるわけですね、
分かると思います、
はいはい、
はい、
じゃあその次は、
はい、1日かぶさってですね、
はい、
22、23日と古式岩の古式岩神社、はい、ございます、
山の手ですな、はい、楽園口の方ですね、
はい、これまたあの実は同じようにだんじりがあの1台2台と出てくるんですけども、
はい、
あの同じ日にかぶさっているところにやっぱり味噌がございまして、西宮神社のだんじりとですね、古式岩のだんじりが出会うんですね、
はい、
であの22日の日に出会ってですね、
はい、
ちゃんとお互いにご挨拶をして別れていく、
どっか会う場所も決まってる、
会う場所も、はい、決まっております、コースがございます、
あ、そうですか、
はい、 古式岩に近いところですね、うん、ちょうどあの古式岩 の, かあの市民館ですかね、
あの辺りで、
はい、南古式岩町のところで、はい、あのぐるっと一周一緒に回ったりとか、別れあのご挨拶したりとかいうことで、
古式岩神社のだんじりも、はいはい、やっぱりその古式岩神社の範囲内といいますか、はい、領域内を全部回ってこられて、
はい、2日間かけて、
江別さんは江別さんでこう回られて、はい、それが南古式岩のあたりで会うわけです
、はい、出会われるんですね。
そうですか、はい、なんかあの古式岩神社は北の江別と言われて、はい、なんか江別さんの親戚がいるように、神社としては親戚やというふうに聞いてますので、はいはい、まあ、そういう縁もあるんでしょうね。
そうですね。
なるほどね。はい、あ、そうですか。22日に南古式岩で会いますか。
出会われます。
なるほど。これは面白いですね。はい、そういうのに出会うとね。
は
い、
古式岩はちょっとね、あの山の手に神社がございますので、
そうですね、
はい。神社に入ろうと思いますとですね、なかなか下の方から坂道を上がっていくんですね。
う
ん、
これすごい
ね。はい、あのおそらく西宮市内の神社でだんじりが動くお祭りの中で、はい、一番その回るコースの高低差が激しいのが、あの古式岩神社だと思います。
でしょうね、はい、どのくらいあるでしょうね。
ざっと見て、はい、標高差75メーターは
75メートル、100メートル近いじゃないですか。
あとね、あのかなりの坂道を、
うわ、それ引っ張ってやがらに、はい、あれ何トンってやる重たいもんでしょ、
はい、引き綱をやっぱりそこはつけないと、あの途中で気を緩めるとバックしたらえらいそことになりますので。
そうですか、はい、まあ、あの古式岩のだんじりは若い衆が大勢で行かれますから、はい、バックすることはないと思いますけど、大変な力、
もうそれはもう、あのそんなことした日にはもう大変、ね、に大変なことになりますので。
まあ、古式岩っていうのは、はい、古い、とっても古い伝統を誇る集落ですから、はいはい、未だにやっぱり少年から青年の方々まで含めて、はい、随分大勢の方がだんじりに関わってらっしゃるというふうに聞きますから、その次はどこ行きましょう。はい、
北の方に参ります。
はい、
10月に入りまして、9日ちょっと体育の日の前の日ですね、
はい、
はい、山口の口神社でやはりございます。
これも有名ですね、
はい、
はあ、山口の口神社、
はい、ここはね、氏子さんの村といいますか、まあ、昔は村という言い方をしますね、はい、
ええ、集落
が6つ
あります。6つあるんですか、
はい、でその各集落からね、だんじりが寄ってきますので、集まってきますね。
下山口、上山口とかあれですな、はい、奈良井とかね、
中野、奈良井、金泉寺って、はい、寄ってきますので、
そこに1台ずつあるわけですか。
はい、
うわー、そうですか、
はい、6町、まあ、言えば今6集落ありますから、氏子域が広いんですね。
なるほど。
で、神社と各氏子域をですね、だんじりが回りますので、
はい、
おそらく2日、この日10キロほど、
うわ、
だんじりが、はい、延々と、まあ、ここは高低差はあまりありません。中のだけちょっと高いんですけども、
は
あ
は
あ、それでもだいたい10キロぐら
い
往復していくとあるみたいですね。
その中をぐるぐる回るわけですね、
はい、
山口の口神社ですな、
はい、ここはあのだんじりの前に、はい、あの獅子舞が、子供たちも、はい、舞います獅子舞が、あの付き従いまして、これあのいわゆる伊勢 の, あの、はい、大神楽系っていう、あの、まあ、あの私たちの世界ではあの、三重の伊勢ですね、お伊勢さんの近くに獅子舞のこう、まあ、メッカの村、集落があるんですが、そこが、まあ、あの江戸時代を通して各地を回っていった、うん、あの獅子舞の一集団があるんですけども、そこと、まあ、よく似たっていうか、まあ、そこから習ったものでしょうかね。あのそういう獅子舞があるのが特徴です。
あ、そうです、
はい、
山口町の口神社が10月9日と聞きました、はいはい、その次はどこですか。
その次の週ですね、
はい、
今津にあります福王神社。
今津に、あ、はい、ロータリーのあるところですな、
はいはい、そうですね、
名神高速の胴体のある、はい、あの近くにある、
はいはいはい、福王神社です。
はい、
はい、こちらの特徴はですね、はい、あの同じようにだんじりなんですが、形がですね、今までご紹介しただんじりはあの引っ張るタイプの分はあのテレビでよく見る岸和田のようなね、
はいはいはい、
ああいう屋根のついただんじりなんですが、
お家みたいな格好した、はいはい、
で福王神社にはですね、船のへさきを持って船だんじりと呼ばれる船の形をね、模しただんじりがあります。
あ、そうですか、
はい、でそれともう一つ、はい、大きな太鼓が据えられました武者だんじりと呼ばれる
武者だんじり、
はい、呼ばれますね、はい、
でしかもこれはここしかないもんですね。
武者だんじりという名称で引っ張られているのはここだけですね。あの他の、まあ、だんじりとちょっと違いまして、
うん、
中で、まあ、踊りも踊れるぐらいちょっと広いんで ですね、中のあのだんじりの中身
が、そうですか、
はい、の岸和田型みたいなああいう引くタイプは太鼓と人が乗ったらいっぱいいっぱいなんですけども、
へーへーへ
ーへー、ちょっと空間に広がりのある、
あの
見比べていただくとその違いがよくわかると思うんですが、
今津大東町ですな、
はい、
あ、これが10月16日と聞きました、はいはい、その次はどこで、
はい、ほぼ同じぐらいの時にですね、はい、細根の、白山姫神社ですね、
鳴尾の方ですね、
鳴尾、はい、の方ですね、はい、こちらの方でもやっぱり引っ張るタイプのですね、はい、真ん中に太鼓のあるだんじりなんですが、これはまあちょっとあの形がですね、
はい、
頭の上が屋根型なんですが、あの元々は担ぐタイプのだんじりだったものを、
はい、
車をつけて引くように、まあ、少し改造されている、
あ、そうです、
はい、
10月15日は小曽根町の白山姫神社、はいはい、その次はどこ、はい、
ほぼ同じ日にですね、
はいはい、
やはりあの津戸にあります津戸神社ですね、
あ、 JR 西宮から下がったところですね、
はい、そうですね、
はいはい
はい、
2号線越えて南側、
はいはい、こちらはね、あの実はちょっとあのお祭りを始められたのが昭和36年、
割り方新しい、
割り方新しい、
はい
はい、もう50年ほどなってますけども、
はいはい、
でも、まあ、祭りの由来からすればちょっと新しいんですが、
ね、
あの地域の人たちがですね、
はい、
氏子のみんなであの参加できるようにということで、だんじりを作って、
はあ、
その秋のこの日に引っ張るということで、
はあ
はい、地域のコミュニティの一つのね、
なるほどね、
はい、ことになってると思います。
これが10月15、16日、
はい、
西宮で、津戸神社で行われる、
はい、
その他には、
はい、ほぼ同じ、全く同じ日にですね、
はい、
今度はもうちょっと北に上がりまして、ナジオですね、
ナジオ、はいはい、
ナジオにあります、ナジオ1丁目のナジオ八幡神社
は、
はい、こちらの方でやはりだんじりが、ここはあの市内で最大で8台いっぺん出てきます。
おー、すごいですね、
は
い、
あの8つの集落がありますので、
なるほど、
はい、
それぞれがお持ちになっている、
あ、もうここはもうお互い力が入ってますのでね、
はあ、
もう拡張を競い合うように、
いや、ここはね、伝統あるわけですね、
ありますね、
古くからやってらっしゃる、
はい、
なるほど、ね、で
だんじりが行かれる行く道っていうのはそれなりの広さがないとですね、うん、細かい家の路地は通れませんので、
確かここは狭い道やったと思いますよ、
家と家の間をね通るのはこれまた大変なんですね、
う
ん、
でしょうね、
ですからこれまではですね、
うん、
実は176号線を止めてもですね、
はい、
だんじりが行っとった
そうです、
はい、これはね警察も大変、
あ、そうでしょうね、
もうとにかく交通量の多いところですから、
そうそうそう、
もうあのだんじり引くの大変やったんですけども、
そ、そうでしょう、はい、これはもう山口の上、まあ、三田でしょう、
はい、
その上、まあ、和田山とかいろいろある、はい、あっちの方からの国道176号線が長い国道が通ってますから、はい、ずいぶん交通量は多い、
もう大型トラック多いですし、ね、
ですよね、
はい、
その道の車を止めてだんじりが動くわけです、
はい、
すごいですね、
はい、あのしかも8台ですからね、
いや、すごいな、
は
い、
それがあの一昨年ですかね、あのバイパスができましたから、
はい、
ラジオトンネルできましたので、
なるほど、
ちょうどあの神社にあります、神社のありますちょっとあの南側のところで交差点で、
うん、
分かれてバイパスと、
はい、
あのいわゆるもともとの道は今旧道になります、
はいはい、
が分かれましたので、あの今は随分その旧道の方は交通量が
良くなったわけですね、
減りましたね、祭りはしやすくなったんではないかと、
なるほどね、もう、まあ、古くから続いているラジオのだんじり、
はい、
これは本当に 見応えがありやると思いますね、
各町ごとにね特徴があって、お互い競い合いしてはりますので、
なるほど、ね、10月15、はい、16はラジオへ行かないといけませんな、
賑、はい、ね、やかやと思います、
そうですね、はい、その他には、
はい、少し遅れまして、
はい、
その手前の、生瀬、
はい、はい、
生瀬にあります生瀬交代神社ですね、秋祭りがあってだんじりが出てきます、
は
あ
は
あ
は
あ、これはあの生瀬の町 の、中だけ、主にメインストリートはあの生瀬通りというところ
を
行ったり来たりされるんですけども、
はい、そうですか、
はい、で川を渡って実はあの宝塚の川も地区とお互い出会う儀式があるんですよ、
はい、なるほど、
はい、
先ほどの西宮神社と越際神社みたいなもんですな、
はい、そうですね、
あ、そういうのがあるわけですね、
はいはい、これはあの川を渡ったところにですね、うん、生瀬の飛び地が東町がありましたので、
はいはいはい、
あちらへもともと行ってたんですね、
なるほど ね、
はい、でただやっぱりねそこ道細くて、うん、なんじりが U ターンできないので、うんうん、少し奥まで入ってターンをするとですねやっぱり人の量分に入りますと、
うんうん、
何かと
どうも問題ですな、
はい、若い衆同士あの血の気が多いですから
そうですね、
でそれはいかんということでお互いに交流しましょうということで、ちゃんと日にち時間合わせてですね、あの出会うように。
あ、そうです、はい、ここもまた賑やかなことです
ね、はいはい、でも子どもたちも周りあの高台とか危ないの子どもたちもやってきてですね、はい、こう駅前ナマズの駅前なんかでこうお囃子をしたりとかされるんですね、
う
ん、
そうです。
子どもたちが群がって一緒になって踊ってます。
あ、そうですか、はい、まあ、今まで聞いてきた中でずっとこう各町といいますか市内のいろんな神社でお祭りがあってそれにそれぞれだんじりが出るでというお話ですけれど、もうちょっと他にはありませんか、
はい、実はですね、うん、今年大復活を遂げた
大復活、はい、はい、
これ大市のですね、八幡神社、大市八幡神社さんですね、
171号線
のちょっと南側のところ、
南側、はい、中津浜線と交わるところあたりですな。
そうです、
はい、
こちらがですね、もう20年ほどになりますか、あの前にですね担ぐタイプのだんじりで、はい、中に太鼓を乗せて、
ほうほう、
上に布団を3段乗せていた、
ほうほうほう、
はい、もうこれはあの説明、言葉で説明するのはなかなか難しいんですが、うん、まあ、あの三段重ねの布団を、台つけて担ぐというふうに思っていただいて、
うん、おみこしの代わりに、はい、布団を担ぐという
感じですね、は
い
はいはい、中に太鼓を入れて大太鼓で叩くんですが、
あ、そうです、
これが随分傷んでおりましてね、引っ張り出してなかったのを今年皆さんが、
はい、
あの大英断をされまして、補助金を取ったりだとか皆さんのお金を集めてですね、修理をされて、はい、もう間もなく修理が終わりましてですね、
そうですか、
はい、そういう修理業者さんから納品があって、10月の9日に入魂式をして、
はい、
10月15日にですね、はい、秋祭りの際に皆さんにお披露目ということで、
いやいや、
これはもう久しぶりに。
あ、そうですか。
で、全解体修理ですからね、あの大変やったと思います。
あ、そうですか、
はい、
これはもうご近所の方もみんな楽しみにしてらっしゃるでしょうね。
もうもちろんあのたくさんの方に見ていただくのがね、やっぱり今回苦労された役員さんたちが一番喜ばれると思います。
ですよね、
はい、
15日10月15日には門前町で大市八幡神社の太鼓台が出るということで、
はい、
これは復活だそうですから、
はい、大復活です、
ね、見に行かなきゃいけませんな。
はい、
まあ、たくさん今ご紹介いただいた大体こんなところですかね、はい、
あの、ま、もちろんあのだんじりもがなくてですね、うんうん、祭典だけの秋祭りも各神社ありますの で、
あ、 で、 ね、ですね、
あのお祭りをしてないわけではないんですね。
そうですね、
はい、ただあのやっぱりにぎやかなそういうだんじり引っ張ったりすると、うん、非常に効果的といいますか、たくさんの人が集いますので、あのそこをピックアップしてあの今ご紹介しましたけれども、あの各地区各神社で、地域の安全と祈願するお祭りはちゃんとしておられますので、
年中行事として行われるこれら、はい、まあ、各神社のお祭りだんじり、
はい、
それぞれ楽しみなことですけれど、
はい、
本当にあのインターネットの時代になってもこういうやっぱり伝統的な文化っていうのは残っていって、
はい、
そしてみんながそれを、まあ、コミュニティの中で楽しむということもずっとこう続いていくわけです。
そうですね、
まあ、普段あまりお目にかからない神社の行事にもこういうことを通じてちょっと参加してみたらどうかなと、
はいはい、
神社でこうお祭りがあるわけです、はい、神社へ行って我々がまあ神社へお参りしたりしますけれど、
はい、
そこでこうちょっと知っといたら面白いっていう話がね、
はい、
あるやないかなと思いましたね。
あ、なるほど、はい、
例えばね、
はい、
僕いつも思ってるんですけど狛犬さんあります。
はい、ございますね。
狛犬さんってあれ右と左と決まったものなんでしょうか、
はいはいはい、
どうなんでしょうね、
はい、あのお姿としてはですね、
はい、
アーとウンと言いまして、
はい、
口を開けた狛犬と口を塞いだ狛犬とが対になりまして、右左、
はいはいはい、
で、口が開いてるのが、左側です、
はい、
向かって左側ですかね、
はい
はい、でまあ、それをオスとメスというふうに、
あ、これはもう決まってるわ、は
い、になってるとことなってないところはこれはオスメスはいろいろです。
あ、そうなんですか。
あの、まあ、見極めようと思うとメスの場合はね、
うん、
あの子供の、あの獅子が足元にまつわりついてたりしますので、はい、見極めることができたり、
そういうとこもありますか。
そういうのもあります。
小さい子供の狛犬が、
はいはい、
そばにくっついてる、
あの足元にまつわりつくよう
なこれお母さんということ、
そういう
あ、そんなんあります、
はい、
はい、であれ今前今おっしゃったようにあれは秘史なんですな、
はい、そうなんですね。あの元はあの中国の伝説上の神話上の、うん、あの秘史なんですね。
あ、そうなん
で、
は
い、でそれがまああの狛犬という形で初め中国からお寺、うん、あの仏教と一緒に入ってきて、仏教をお守りするっていうところからあの、神様と仏様がほぼ同じように、存在して日本で神社の方が中心で狛犬が置かれるようになってますので、お寺にも古いお寺にも狛犬はございます。東大寺にもございますね。
ああ、そうなんですか、はい、いや犬やろうか獅子やろうか何やろうというふうに思ってましたが、はい、ああそうですか。他にあの狛犬の代わりに、
はい、
獅子でもない犬でもないという場合もあるやに聞きましたけど、
はい、あの実はですね、はい、西宮市内にも一つあのイノシシが、イノシシが狛犬のようにいらっしゃるやつがあって、
ところ
が、
いやいや、そうですか、はい、それどこです、
は
い、
これはですね小松の岡田神社です、
はい、岡田神社、はいはい、はい、
あそこ、まあ、静止像という、まあ、お名前なんですけども、
は
い、あの伝承がございまして、イノシシの形をした狛犬がおられます。もう狛犬もいろいろ千差万別で、
うん、
姿勢もですねちょっと猫背の、猫背っていうのもいいんですが、背中の丸いのやら、
あ、そうですか、
すっぱらかったような姿勢のいいのやら、
あ、胸張って、
はい、
はいはい、
なかなかあの巻き毛のカールの美し
い
のとか、おしっぽがふさふさのとか、
あ、そうですか、はい、それは違いますか、
はい、狛犬を見かけられたらですね、ぜひあの狛犬の周りを一周していただいて、
はい、
はい、あの
後ろからも、
はい、あのなかなかねあのバックスタイルがあのセクシーだったりしますので、まあ、こういうふうに言うと怒られるんですけど、
そうです、
いや、かわいい狛犬もあのございます。まるで猿みたいなお顔をした狛犬もございますので、
イノシシがいるとは知りませんでした、はい、他の動物なんかありますか、
はい、珍しいところではね、はい、京都にね、
はい、
あのウサギさんがおられます。
へー、あ、そうですか、
はい、あのそういうのはね大体あのいろんな伝説をお持ちですので、
なるほどね、
はい、あのちょっと変わった狛犬さんがおられましたら、
わけがあるわけですな、
はい、
じゃあちょっと聞いてみたらよろしいな。
いいと思いますね。
なんでここはウサギでんねん、は
い、そうです、そうです、
あ、そういうことがあるんですね、
はい、
いやいや、それは初めて聞きましたいや、まあ狛犬さんのことも聞きましたけど、
はい、
他にちょっとまあ気になってるので、
はい、
鳥居がありますね、
はい、
あの神社には
、はい、
でこの正面にあるのが本殿というふうに大体思うんですけれど、はい、そうでないところもありますでしょう。
ありますね。
これは別に構わんわけです。構わんと言ったら、
まあ、あの一つはあの地形的な問題もありますね、あの鳥居のある村の方、集落の方から行かれた時に、
はいはい、
地形的な制約があって鳥居の正面にご本殿がない場合もありますし、
ね、
後の、まあ、時代のものがですね、
う
ん、前に鉄道を通したり国道を通して神社境内をぶっちぎってしまったので鳥居だけが違う方向向いてるっていう場合も実はございます。
そうですね、
はい、ですから、まあ、それにもやはりちょっとした
わ
けがあったり由来があったり
します、まあ、そのことによってその神社の歴史が知れたり、
はい、
村の歴史が知れたり、ね、ということもあるわけです、ね、
そうなんです。
ちょっとそういうことを調べてみると面白いですね、
はい、あのとにかくお参りも大事です、
はい、
お参りも大事ですが周りもちょっと見ていただくと
本当ですね、
はい、
いやいや、今日はちょっと面白いお話まで聞きましたけれど、はい、あのこの秋、西宮で行われる各神社の秋祭りのことについて詳しく教えていただきまして、西尾さんでないところはわからんやん西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これを参考に私も西宮の秋祭り少し散歩してみたいと思います、今日は郷土資料館に参りまして西宮の秋祭りについて郷土資料館の学芸員西尾さんにお話を聞きました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。